皆さんおはようございます。今年度はですね、祈りがテーマで、1年間歩もうとしていますね。で、年間主題聖句が、最近毎回読んでますけど、右前にありますので一緒に読んでからスタートしたいと思います。よろしいですか？いきます。せーの。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、どんなことにも感謝しなさい。はい、特にこの中でも中心にある絶えず祈りなさい、絶えず祈るとき、絶えずイエス様と向き合うときに、喜びのないところにも喜びがあるし、感謝のないところにも感謝が生まれる、こういう話をしているかと思います。なので祈るということですね。特にこのことを心に留めて1年間歩もうとしています。そういうわけで、時折ですね、この詩篇の言葉を一緒に味わう時を持っていこうとしているわけですね。なんでかって言いますと、何度も言ってますけれども、この詩篇というのは聖書の中での祈りの言葉集だというふうに言うことができるわけですね。ですから、この詩篇を読んでいくと、あ、こういう祈りがあるのかとかですね、ああ私も本当にアーメンだな、その通りだと思うな、そういうふうに共感したりだとか、私たちの祈りが深められて豊かになっていくために、まあ一番の教材っていうとちょっと語弊があるけれども、なんていうんですかね、一番の源になると思いますね。詩篇になると思います。そういう意味でご一緒に今日も詩篇の16篇を見ていきたいと思います。で、今日のこの詩篇16篇は一言で言えば信仰告白の詩篇であるというふうに言えると思いますね。信仰告白と賛美の詩篇だと言えると思います。信仰告白といっても、4文字熟語になっちゃうとなかなか意味がね、こう固い感じがして取りづらいですけれども、よくですね、その若者が A さんが B さんに告白する、好きだっていうような、そういうイメージに近いと思ってもらえばいいわけですね。私たちが神様に対して、神様愛しています、神様あなたを本当に、大切に思っています、神様私はあなたのこと本当に信頼していますよ、信用していますよ、私にとっての一番の宝はあなたですよ、こういうふうに私たちの思いですよね、喜びや思い、神様に対する感情、こういうのを告白していく、伝えていく、これがまさに信仰告白に他ならないからですね。そういうこの告白を、今日は特にこの一節のところでダビデの詩だって書いてありますけれども、あの王様のダビデですね、彼が祈っていた言葉に耳を傾けながら心を合わせ、またそこにどんな意味があるのか、ぜひ味わっていきたいというふうに思います。ダビデは一節でですね、ちなみに最初ミクタムって出てきますが、ミクタムは何なのかっていうのは正式なことは分からないですね。今ではもう意味が失われています。でも今までの雰囲気からすると、多分メロディーか、あるいはその種類っていうんですかね、その賛美の種類じゃないかなっていうふうに言われてますけれども、とにかくミクタムといってスタートします。でダビデの詩だっていうんですね。神を守ってください、あなたを酒どころとする私をって言って始まります。ダビデはですね、ご存知の通り本当に守ってください、祈らざるを得ないような生涯を送っているわけですよね。その初めの頃から、その前の王様のサウルから命を狙われていたわけですね。ですから逃げて逃げて、その王様になるまで随分すったもんだするわけですね。そういう意味でこの守ってくださいっていうのは彼自身の心の叫びだと思います。でその上で、そんなダビデが神様に告白をしていく、それが続くところに出てきます。そこに今日は特に注目していきましょう。ということで2節をご一緒に読んで、今日の特に大切なメッセージを受け取っていきたいと思います。で2節をご一緒に読みたいと思います。いきます。せーの。主に申します、あなたは私の主、あなたの他に私の幸いはありません。はい、まさにダビデの告白ですよね。神様に対する熱い思いの告白がここにあります。主に申します、あなたは私の主です。特に私が今日注目したいのは、さらにその付け加えての言葉ですね。あなたの他に私の幸いはありません。本当に情熱的な言葉だと思わないでしょうか。あなたの他に私の幸いはありません、私の幸せはあなたです、こういうふうに言うんですよね。本当に情熱的だと思いますね。素晴らしい信仰告白の言葉だなと思います。と同時に、私たちは今日第一に、私はこう言えるでしょうか、そのことが問われている箇所なのかなと思うんですね。 言い方を変えれば、あなたの幸せはどこにありますかという問いかけでもあるかと思いますね。私たちの幸せはどこにあるでしょうか。どうでしょう、皆さんはどこで幸せを感じるでしょうかね。まあ、それぞれいろいろだと思います。昨日はですね、今日の夜の礼拝で奉仕するためにユースの子たちと集まってその練習をしてたんですけども、そこでいつもその聖書の箇所も分かっちゃうんですね。でこの幸せっていう話をして、僕が中高生ぐらいの時はどうだったかなって思い返してみますと、土曜日のですね、つまり金曜日まで学校があって、で、土曜日そして、終わってホッとするわけですね。で私はですね、その夜の日立がスポンサードをしている世界不思議発見がすごく好きだったので、あれを見る時間帯がですね、一番の幸せの時間だったわけですよね。リラックスをして、で明日日曜日ですから学校行くことは考えなくていいので、一番いい時間なわけですね、その時間がね。その時にほっとして、そして好きなテレビを見ているって、その時間が幸せを感じた、そういうのはあるかもしれないですね。自分にとってのリラックスの時間、自分の好きなことができる時間、それは一つの幸せな時かもしれない。あるいは最近だったらどうかなって考えてみますと、やっぱり、娘が生まれて、娘を見ている時っていうのはすごく幸せを感じますね。もちろんその家族ということですよね。家族の時間、家族と過ごす時間っていうのは幸いな時間だなっていうふうに私自身は感じるわけですね。おそらくダビデも家族がありますし、家族との時間は喜んでいたでしょうね。そして本当にプレッシャーのかかる王様っていう仕事をしていますから、そんな学生とはもう比べ物にならないぐらいのプレッシャーと戦いながらですから、ひととき、心安らぐ時があったら、それはやっぱり幸せを感じたでしょう。そういうところはですね、その雰囲気とか状況とかを大なり小なり、あるいは皆さんによっては全然違うね、時間が幸せだって感じるかもしれないけれども、でもですね、いずれにしてもそういう中でもダビデはなお、あなたの他には幸せはないって言ってるってことですよね。ここにダビデの信仰告白がよく現れていると思うわけですね。逆のパターンが続くところに書いてありますので、3節4節をちょっと見てみましょう。3節4節いきます。せーの。この地の聖なる人々、私の愛する尊い人々に申します。他の神の後を追う者には苦しみが加わる。私は血を注ぐ彼らの祭りを行わず、彼らの神の名を唇に上らせません。こういうふうに書いてあります。逆にここにはですね、偶像に幸せを求めようとする人たちっていうのが出てくるわけですね。で、そう考えると、私たち偶像なんかそんな求めてないわっていうふうに思うかもしれませんが、ところがですね、聖書を見ていきますと、偶像っていうのは別になんか作ったあの像だけを言うわけじゃないんですよね。そうじゃなくて、この天地を作られて私たちも作られた主以外のものを主のようにしたら、それが偶像だっていうことです。そしてよく言われることは、その最たるものは貪欲、私たち自身である、私たちの思いや私たちの欲望、私たちがこれは欲しい、その尽きることのない、そういうものが私たちの偶像になり得るということを言っているわけですね。そういう意味では私たちも、例えばですね、なかなか極端な話ですが、お金が私にとっての幸せの源だっていうふうに言うんだったら、それは時にお金が偶像になるかもしれないですよね。あるいは人から評価されることが私にとっての幸せの源だというふうにするならば、それもやっぱり人から評価される自分自身であったり、その人であったり、それが偶像になるかもしれない。あるいはもっと言っちゃえばですね、さっき私は家族が幸せだって言いましたけれども、家族や友人や、それが何より大事になってしまってね、神様よりも重要ならば、それはまさに偶像にもなってしまうって、そういうことを言ってるわけですよね。ダビデはよくそのことも分かっていた上で、それらの幸せを感じる全てのことも主が与えてくださっているんだ、そう分かってこう告白しているわけですね。だからこそ言うわけです。別に取り去ら、だからこう言っとくから取り去らないでくださいみたいな、そういうわけじゃないんですよ。そうじゃなくて、心から主よ、あなたがこの全てを与えてくださっている私の幸せの源ですね、こういうふうに告白をしているということなわけですね。さあ、私たちは何に幸せを見ているでしょうかね。何に持っていてもそれは構わないですね。そしてそこで幸せを感じて、それぞれのポイントがあります。でもその、 先にというか、その下にという土台にといいますか、そのさらに源には何より主がおられる。主に幸せを見出す人は本当の意味で幸せだというふうに言うことができると思いますね。主が私の幸せである、一緒にこのダビデと告白していきたいと思います。その時に本当の意味で他のものの幸いね、それも私たちにとってなおなお祝福されて満たされていくんだということを経験していきたいと思います。主が幸せなんだ、これなかなか言えないし発想できないと思いますね。なんとかが幸せだ、どういう時が幸せだ、これがあると幸せだって言えるんだけど、主が幸せなんだ、主の何とかがじゃないですよ、主が幸せなんだって、こう言えるようになりたい。ぜひこのことを心に巡らしたいと思います。私たちは幸せをどこに持っていますか。主があなたの幸せなんですよ。ぜひ思い巡らしてみましょう。さあ今度は続けて5節6節を一緒に読んでいきましょう。今度はまた違ったタイプの、ちょっと似ているところがあります。そういう信仰の告白がダビデによって、告白されています。では5節6節を読んでみましょう。いきます、せーの。主は私に与えられた分、私の杯、主は私の運命を支える方、はかり縄は麗しい地を示し、私は輝かしい修行を受けました。はい、ちょっと難しい言葉も出てくるんですが、一言で簡単に先に言っちゃうと、主よ、あなたが私の財産です、こう言ってるんですね。あなたが私の財産です、あなたこそ私の分です、私の取り分です、こういうふうに言ってるんですね。これもまた素晴らしい告白だと思いますね。なかなか発想できない、なんとかがじゃなくてあなたが幸せだっていうのと同じぐらいですね、発想が本当に素晴らしいなと思いますね。あなたが財産だ、あなたが私の財産で、私の取り分はあなただって、こういうふうに告白してるんですね。最初に主は私に与えられた分ってこういうふうに言ってますね。そして、後半の6節の最後には、私は輝かしい修行を受けましたって言っております。この与えられた分、そして修行っていう言葉、この2つが、意味を理解するために大事なキーワードだと思います。修行というのは何でしょうか。普通使わない言葉です。旧約聖書の中で修行の土地という言葉が出てきます。でこれがこの修行という時使われる意味合いですね。モーセが出エジプトをしました。この話はですね、昨年まで時間をかけてずっと見てきましたけれども、エジプトを脱出してイスラエルの民を連れて約束の土地に帰ってきます。で約束の土地に着くと12部族にですね、それを分かち合うわけですね。12の部族がここを取って、ここを取って、ここを取ってっていうふうに土地を取っていくわけです。でこの与えられた土地のことを修行の土地と、こういうふうに言うんですね。これが修行という意味です。つまり神様から与えられた財産、神様から自分に与えられている取り分、自分のものとなっているそういう財産のこと、これを修行というふうに言うわけです。でこのダビデはですね、王様なんですよ。言ってみれば全てのその取り分を持っている人なんです。ところがですね、ダビデは、主よ、あなたはこのような素晴らしい国をですね、私に与えてくれたとかでも結構ね、悪くない言い分ですけれども、あるいはこの土地をね、私が治めるものにしてくださいましたとか言ってもおかしくないんだけど、全然そうじゃない。そうじゃなくて、彼が言ったのは、あなたが私の取り分だって言ったんですね。あなたが私の修行だ、あなたこそ私の財産だ、こういうことをここで告白しているわけです。ちなみにですね、部族の中でレビ人っていう一部族がありますね。でこの人たちはですね、土地与えられていないんです。その分、開けないですけど、申命記の18章のところを見てみますと、同胞の中で彼らには修行の土地がない、主の言われた通り主が彼らの修行であるって書かれてある土地があるんですね。一部族だけ土地もらえない土地、部族があるんです。ちょっとかわいそうに思います。でも彼らはですね、神様にも使える専門職な部族なんですよね。そして神様自身が彼らの取り分だ、こういうふうに言われているんですね。ダビデもですね、そのレビ人のように告白をしているわけですね。主よ、あなたが私の取り分です。全部を持っている王様なんだけど、そっちには目もくれないで、主よ、あなたが取り分です、ダビデは告白しているんです。さあどうでしょうかね。私たちの宝はどこにありますか。私たちの財産はどこにありますか。これが第二の 問いかけられていることだと思いますね。主が私の財産です、こういうふうに言える人は幸いだと思いますね。ダビデのように、あの伝道者のパウロですね、使徒のパウロも言ってますね、私が今まで学んできた、あるいは持っている地位や市民権とかですね、そういうものとか、あるいはエリートの教育だったりとか、そんなものはクソくらいだって言いますね。イエス様を見つけた今となっては、もう他のものはゴミにしか見えない、こういうふうに言うわけですよね。ダビデも同じ思いだったんじゃないでしょうかね。主がいるならば他の一切は、王様をやってるけども何の意味があるんだい、主が私の財産だ、こういうふうに言うわけですね。あ、本当に私たちもこう告白できたら素晴らしいですね。皆さんの財産は何でしょうか。ぜひ思い巡らしてみましょう。また主があなたに与えてくださったもので一番価値のあったものは何でしょうか。でそう考えてみたいと思いますね。もちろん命を、ね、与えられたって言ったらそれはそうだと思います。まあ、でもその自分自身っていうことを除いたらね、一番何が価値あるものだったでしょうか。それは主ご自身であるというのが聖書の約束であり語っていることだと思いますね。イエス様にその姿がよく現れてますよね。主は人となられました。ご自身をも捧げて私たちに命をくださいました。主が与えてくださるものは何でしょうか。もうご自身のすべてを与えてくださるっていうんです。だから私たちは、まあ、これが欲しい、これが欲しいと言って、まあ、他の財産も与えられて、それは嬉しいかもしれないけれども、もっと本当は素晴らしい宝をいただいているんだよ。それは主ご自身である、イエス様であり、また今あなたのうちに住んでいる宝である聖霊なる神様であり、主ご自身である。まあ、このことをもう一度思い返したいと思います。これが私の財産です。こう言える人は幸いですね。ペトロたちも美しの門というところで足をね、不自由にしている人、あ、目だったっけ、ちょっとごめんなさい、後で調べてください、自分で、ひどいですねここのところは録音しないでほしいですが、もう仕方がないそのところで言うわけですよね。私には金銀はないけれども私が持っているものをあなたにあげよう、そう言って癒されるわけですよね。本当に素晴らしいですよね。まあ、そこには私たちには財産、まあ人によっていろいろあるかもしれない、パウロだったらエリート、財産、ダビデだったら王様だから全部持ってても、でも私に持っているものをあげようって言ってあげれる最善のものは主である、まあこう言えるものになりたいと思います。まあ本当にそれは幸いだと思いますね。さあ、最後に8節のところを一緒に見たいと思います。8節読んでみましょう。いきます、せーの。私は絶えず主に会いたいしています。主は右にいますし、私は揺らぐことがありません。はい、こう書いてあります。ここにはですね、まさに今年度の主題とぴったりのことが書いてあるんですよね。もう何だったらこの今年度の主題の説明がこれだっていうぐらいでいいと思いますね。ここから後ろの最後の数節がもうまさにその説明だって言ってもいいと思います。絶えず祈りなさい、絶えず祈りなさい。これ私たち今年度一緒に心に留めていくことですけれども、絶えず祈りなさいって何ですか。言い換えれば、私は絶えず主に相対しています。まさにこれだってことですよね。相対する、向き合うってことですね。向き合って、一緒に向き合っているってことです。そうやって生きていくこと、それが絶えず祈ることに他ならないわけですね。私たちは祈るって言ったらもう絶対なんか喋ることだと思います。どうしたってそれが祈るって私たちはこう思っちゃうわけですよね。イメージとして主を何とかですね願ったり、主を何とかを感謝します、感謝したり、主を賛美したり、もちろんその時間大事だしそれが祈ることで間違いはないんですけれども、でも絶えず祈りなさいというそれはただこっちから一方的に喋る時間を作ることを言うんじゃなくて、いつも絶えず相対している、相対していること、これが絶えず祈りなさいだということに他ならないわけですね。私たちは絶えず主に相対しているでしょうか。このことが私たちに最後問われていることだと思いますね。ちなみに昨日その若者たちと読んでたらですね、この読み仮名がついてない聖書で読んでいたある男の子がこれを相対って読んでましたけど、実に理系の読み方だなと思いましたが、これ相対しているなんですよね。相対ではなくてもう向き合っているということですね。これが大事ですよね。もう本当に向き合っていますか。これが私たちに語られていることだと思いますね。向き合っているならばどうでしょうか。 主は右にいます、私は揺らぐことがありません。揺らがされている人生なんですよ。ダビデはもう本当にビュンビュン吹きまくられる嵐のごとき人生ですね。本当にその王座に就く前から殺されそうになって、で2回ばかりやっつけるチャンスもあるんだけど、その度に彼はやらないんですよね。主に頼ってそれを切り抜けていくってことをするわけですね。彼は主に相対していたから、命を狙われて逃亡者をしながらもなお揺らぐことはありません、こう言えるんですよね。また続きにはこうあります。一緒に9節を読んでみましょう。いきます、せーの。私の心は喜び、魂は踊ります、体は安心して憩います。はい、喜びがあるっていうわけですね。喜びばかりじゃない、明らかに彼の人生の歩みはそんなに喜んでばっかりいられない、どちらかっていうと苦労苦労の積み重ねだけれども、でも彼は言うわけですね。彼が言うんだからもう間違いないっていうか、もう彼が言うんだったら私たちは文句は言えないって感じですね。私の心は喜ぶ、主に相対しているからですよね。さあ10節11節一緒に読んでみましょう。いきます、せーの。あなたは私の魂を黄泉に渡すことなく、あなたの慈しみに生きる者に墓穴を見させず、命の道を教えてくださいます。私は御顔を仰いで満ちたり、喜び祝い、右の御手から永遠の喜びをいただきます。はい、主は命をも与えてくださる、主をも超える永遠の命を与えてくださる、まさにこれが御言葉の約束ですよね。だから私たちは喜びがないところにも喜びを見出し、感謝できないところにも感謝を見出すことができる、その私たちの絶望を味わわせるような死をもその先に命を与えてくださるからである。もはや何も私たちから感謝を奪い去ることはできないということですね。死をも私たちから絶望を引き出すことはできない、なおそこに希望がある、永遠の命がある、まあ、このことを私たちは覚えたいと思いますね。主はいつも永遠に私たちを守ってくださる、だから感謝はなくてもなおそこに感謝がある、このことを私たちは覚えたいと思います。5節のところのところでちょっと抜かしちゃいましたけど、私が気に入っている言葉があります。主は私の運命を支える方だ、こういうふうに書いたんですね。主は私の運命を支える方、なんか私はこの言葉がすごく好きなんですね。この詩編の中でも特に気に入っている一言です。私たちはですね、起きたことは変えられない、よく知ってますね。事実は変わらない、過去は変わらない、いろんなことは変わらない、そして、いろんな自分の思うにならないということも起こる。しかしですね、私たちはもうどうしようもないんだろうか、そういうふうに思っても、主は運命を支える方である。私たちのどうにもならないものまでもその意味を変え、また命を与え、支えて回復してくださる方なんである。これが主の約束なんですよね。これ本当に私たちにとって喜びの知らせだと思いますね。他の訳では運命を回復するという表現をしますね。まさに私たちの救いというのは回復ですよ。滅びるはずのものが命を受けている、そしてどうにもならないものが新しい意味を見出す、まさに救い、すべての変化、そういうものを私たちは主と相対していくときに味わうことができるわけですね。さあ、私たちは絶えず祈っているでしょうか。ブツブツではなくて絶えず主に向き合っているでしょうか。ぜひそのことを思い巡らしたいと思います。その時に私たちは喜びを見出すでしょう、感謝を見出すでしょう。本当にいろいろ感謝や喜びじゃないものがあってもなおそれを見出すでしょう。ぜひ主に向き合って一緒に歩んでいきたいと思います。さあ、ではいつものようにしばらく祈る時を持って御言葉の時を閉じたいと思います。いくつか問いかけがありました。あなたの幸せはどこにありますか。ダビデは主はあなたが私の幸せですとこう言いました。私たちは一緒に告白できればそれに勝る幸いはないですね。あなたの財産は何ですか。あなたの財産は何ですか。あなたの宝は何ですか。あなたの寄って立つもの、あなたの一番の宝は何でしょうか。ダビデはなお主が私の分ですとこう言いますね。私たちはそう告白できるでしょうか。さあ、そして私たちは絶えず 主に相対しているでしょうか。ぜひそのことを思い巡らしていきましょう。他にも自由に今神様に語られていることにそれぞれ応答していきたいと思います。しばらくそれぞれで祈りましょう。ハレルヤ。愛する主よ、あなたが私たちの幸せです。あなたがいることが私たちの幸いです。心から告白します。あなたが私たちの財産です。あなたこそ私の分、私たちの分です。心から告白します。主よ、どうぞあなたがこの告白を受けてください。どうぞいつもあなたと向き合うものにならせてください。主よ、私たちは本当に弱さのあるものです。いつも揺らぎ、またあなたを見失います。なおもう一度あなたを見出すものとならせてください。あなたといつも向き合って歩むものとならせてください。絶えず祈り、絶えず向き合い、あなたと共に生き、あなたの喜び、あなたの感謝を受け取るものとならせてください。あなたの御手に委ねます。お一人お一人の祈りに合わせます。感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。